今回の深掘りへようこそ。今回はですね、建設業で労災、つまり労働災害が起きてしまったとき、企業はどう動くべきか。これ非常にシビアですけど、すごく重要なテーマです。手元にはですね、リブラ法律事務所の弁護士の方による解説資料があります。まあ、建設業特有のリスクから事故発生時の初動、それから法的責任、再発防止策まで専門家の視点が詰まってます。
そうですね。建設業は日本の基幹産業ですけれども、残念ながら労災のリスク、これが他の産業より高いというのが、まあ、実情ですね。特に死亡災害なんかは全産業の約3割を占めるなんていうデータ、令和4年もあって深刻です。
3割ですか。この深掘りでは、万が一労災が起きた際に企業が直面する責任と、あと取るべき具体的な行動、その核心の部分をですね、あなたに掴んでもらいたいと思っています。では早速核心に迫っていきましょう。
はい。労災が発生しますと、企業は主に4つの責任を問われる可能性があります。まず1、刑事責任ですね。業務上過失致死傷罪とか。それから2、行政責任、まあ、事業停止とか建設業の許可取り消しとか、そういうことです。そして3、民事責任、これは損害賠償ですね。最後に4、社会的責任、まあ、信用衰退とか、そういう。
なるほど、4つ。で、特にその民事の損害賠償っていうのは、時に数千万とか億単位になるケースもあると聞きます。これはちょっと企業の存続を揺るがしかねないですよね。
まさしくその通りなんです。だからこそ事故が発生した直後の対応、これがもう極めて重要になってきます。
事故発生から24時間、ここが勝負どころということですね。まず、何よりも優先すべきことって何でしょう？
それはもう負傷者の救護です。まずは安全を確保して、応急処置、そして迅速な119番通報と搬送、人命第一ですね。それと同時に、二次災害の防止と現場の安全確保。まあ、危険なものを取り除くとか、立ち入り禁止にするとか、そういう措置です。
人命第一、二次災害防止。
ええ。そして、これらと並行して非常に重要なのが、後のすべての手続きに影響してくる証拠の保全です。
証拠の保全、具体的にはどういうことをすればいいんでしょう？
それはですね、まず事故直後の現場の写真とか動画ですね。これはまあ、いろんな角度からなるべく詳細に撮っておくと。
なるほど。写真動画。
あとは、関係者からの聞き取り。これも、記憶が鮮明なうちに客観的に行います。
聞き取り大事ですね。
それから関連する書類ですね。例えば作業計画書とか点検記録とか、まあそういったものをしっかり確保しておく。これらがですね、後々のその刑事、行政、民事の各局面で企業の状況を正確に伝えて主張を裏付ける、いわば生命線になるわけです。
ああ、生命線ですか。
この初動と証拠が本当にその後の展開を大きく左右するんです。
なるほど。まさに初動が運命を分ける。関係各所への連絡も、これはもう迅速にいいということですよね。社内はもちろん元請け下請け官とか、必要なら監督署や警察、それから被災された方のご家族へも。
まさにおっしゃる通りです。次にですね、法的な義務として、労働基準監督署、いわゆる労基署への報告があります。これは労働者の安全衛生なんかを監督する国の機関ですね。そこへ労働者死傷病報告という事故の詳細を記した公式な書類を提出する必要があります。
ああ、その報告提出には期限があるんですよね。
そうなんです。死亡災害の場合は遅滞なく。
遅滞なく。
つまりできるだけ速やかにということです。それから労働者が4日以上休業するような災害の場合ですね。これは休業が始まってから速やかにとされています。まあ実務上は事案にもよりますが、目安としては14日以内とされることが多いですね。
なるほど。
これを怠ると、罰金50万円以下のリスクがありますし、当然ですけど虚偽の報告は絶対に許されません。場合によっては警察への届け出も必要になってきますね。
同期主義の報告しっかり覚えておかないといけないですね。ちょっと話は戻りますけど、民事の損害賠償。これはさっき言ってた安全配慮義務違反が問われるケースでしたよね。
そうです。企業はですね、労働者の方が安全に働けるような環境を整えるという安全配慮義務を負っています。で、これを怠ったと判断されると、まあ、治療費ですとか、休業損害、 それから将来得られたはずの収入、いわゆる逸失利益ですね。あと精神的な苦痛に対する慰謝料、こういったものの賠償責任が生じるわけです。
うわぁ、多岐にわたりますね。それが億単位になることもあると。ただ、例えばですけど、被災された方にも、まあ、安全帯をつけていなかったとか、そういう過失があった場合、そういう場合は賠償額が減る過失相殺っていうのもあるんですか？
はい、あります。ここでもですね、やはり初期に保全した客観的な証拠、これが過失の割合を判断する上で非常に、重要になってきます。
なるほど。ここでも証拠が鍵になるわけですね。これだけのリスクがあるとなると、企業としてはどういう備えをしておくべきなんでしょうか？
まずですね、労災保険だけではカバーしきれない損害、これに備える使用者賠償責任保険というものがあります。これに加入しておくのは有効な対策の一つですね。
保険ですか。
しかし最も重要なのは、やはり再発防止への取り組みです。二度と事故を起こさないこと、これにつきます。
原因究明がまず第一歩ですね。
その通りです。単になぜ起きたかだけじゃなくて、なぜ防げなかったのか、というその根本的な原因までしっかり掘り下げる必要があります。その上で具体的な改善策を考えて実行していく。これには技術的な対策もあれば、管理体制の見直し、そして安全教育の徹底、そういったものが含まれますね。
うん。
で、それを、なんというかやりっぱなしにしない。PDCA サイクル、つまり計画、実行、評価、改善のサイクルをきちんと回して、安全管理体制を継続的に見直していく。そして、全従業員の安全意識を高める。そういう文化を作っていくことが、不可欠です。
なるほど。文化づくりまで。さて、今回の深掘りで、建設業における労災対応の革新の部分が見えてきたように思います。事故発生時の冷静かつ迅速な初動、そして証拠保全の徹底。これがその後の全てを左右すると。それから、法令をきちんと守る。報告義務。莫大な賠償リスクへの備え。そして何より、真摯な再発防止への取り組み。
まさにおっしゃる通りです。特に、その初動対応と証拠保全というのは、その後の刑事、行政、民事、すべてのプロセスに、もう決定的な影響を与える、最初の、そして最も重要なステップだと言えますね。
本当に重要ですね。では最後に、これを聞いているあなたに一つ問いを投げかけたいと思います。これだけ複雑な責任とか手続きが定められている中でですね、現場で日々働いている人々の安全行動に対して、この制度というのはどれほどポジティブな影響を与えられているんでしょうか？それとも、時にはプレッシャーになったり、形式守備を生んだりするそういう側面もあるんでしょうか？ぜひ、ご自身の現場感覚と照らし合わせて少し考えてみていただけたらと思います。今回の深掘りは以上です。また次回、新たな知識の世界でお会いしましょう。